今日は愚痴ですね。続きです。愚痴はどこにあるのかと言いますと、85ページ。はい、愚痴と言いますのは、知恵がないことを愚痴というふうに言います、ね、知恵がないことを愚痴。だから一般的に言うですね、愚痴愚痴言うですね、自分の苦しいこととか辛いことを吐き出す愚痴とは違います。これは愚かさって意味なんですね。愚かさ、知恵がないこと、間違ったことを考えていることを愚痴っていうふうに言うんですね。ここでは85ページ右から 1,2,3,4,5 行目にですね、核のごときの世人、善をなして善を得、道をなして道を得ることを信ぜずと、良いことをしたら良い結果がやってくるということを信じられないことが愚痴なんです。因果の道理を信じられないっていうことよりもですね、ここで言う善っていうのは仏教で教えられているところの善っていうことなんですよ。仏教で教えられているところの善をすることによって楽、幸せになれるっていうことを信じないっていうことなんです。ということはどういうことかというと、私たちは私たちで自分の信じている善があるんです。自分の信じている善があるんですよ。だから善って私たちが呼んでいるものは、私が信じている良いことなんです。例えば一生懸命働くことが良いことなんだ、遅くまで働くことが良いことなんだ、人にいい顔していくことが良いことなんだとかね、その私たちが信じている善っていうのがあるんですよ。それに対し仏教で教えられているところの善があるんです。だから善って言っても、その私たちが思ってる善ではないわけですよ。これは仏教で教えられているところの善で、その善は知恵のある人から聞かないとわからないんです。はい、ここがポイントなんですね。知恵のある人からこれは良いことだからっていうことで教えていただいたものを正しく聞いて実践して、場所ですか、85ページの右から 1,2,3,4,5 行目にですね、善をなして善を得っていうことですね。善をなして良いことをすると幸せになれるですね。これは道理で言う善をすると良い結果がやってくるとですね。だけど私たちは自分の信じている善がある。自分の信じている善と仏教で教えられている善が違うんですよ。同じ善っていう言葉が使われているけれども、善は善でも善が違うんです。
自分で計らってる善だから、
そう自分の計らいによってこれは善だと信じているものなんです、ね、計らいによってで信じている善なんですよ、ね、どう書いたらいいですかね。 だから愚痴の人も良いことをしたら幸せになれると信じている。だけどその良いことっていうのは自分の計らいで、私はこういうことをすることが良いことだと思ってやっている善なんです。計らいで、自分の考えでこれは善だと思ってやっていることなんですよ。もっと言うなら、みんな自分の考えで良いことをやってるんです。
悪いことやってる人いないんだよね。
ね、
それが悪かっても、
はい、
やってると思ってや
る。だからその悪いことだと思ってないんですよ。良いことだと思ってやってるんです。だけど、かぼちゃの種をまいているつもりなんだけど、大根が出てきてるんです。
やっぱり結果を見て思った通りのものじゃなかったということは、自分で撒いたものが自分の思ってるものではないと。
そうなんです。そう、ね、だけど実際は自分の良いね、自分が信じている良いことをやってるとですね、苦しみがやってくるんです。実際は苦しみがやってきてるんですよ。ね、そうでしょ。だって一生懸命良いことをすると苦しくないですか。
こんなにいいことやってる
のね。だから苦しい思いをしてまで頑張ってるんだから、いつかいい結果がやってくるだろうと思いません。
思うね。
苦しいってこのものわかった。
はい。
60年やっとわかった。聞いてきてね、
そう、苦しい思いをしてまで頑張ってるんだからってよく言うじゃないですか、
う
ん、
そのうち楽が来るはずだってね。
はい、
楽にならないっていうことは苦しいを続けてきたから。
じゃあ先生はこのようにしたらいいですよっておっしゃったことを、
はい、
私はそういうふうにしてるつもりなんですけれど、はい、やったら苦しいっていうことは違うんですか。
その次にですね、仏教ってどういう教えかっていうふうになるんです。仏教っていうのは知恵の教えなんです。ね。私たちはこれ愚痴の考え方を持っている。仏教は知恵の教えなんです。知恵っていうのは何を教えるかっていうと、師匠体を教えるんですね。思想体っていうのは、苦体、重体、滅体、動体のことです、うん、ね、仏教という教えは、この思想体を説くのが仏教なんです。知恵なんです、ね、でこういうことをやったらいいですよって、禅師が説いて実践していくと、この思想体の一番最初の躯体が知らされてくるんです。つまり苦しいと自覚されていくんです。そう、今までは苦しんでいながら苦しんでいるという自覚がなかったんです。わかりますかね。苦体見えます。見えます。苦体っていうのは、今までは苦しんでいる自覚がなかったんです。なぜならば、苦しんでいても煩悩を起こして 煩悩を起こして苦しみをごまかしてきたからです。ですね。これが、まあ、欲とか怒りになるわけですよ。ね、この煩悩を愚痴というふうに言うわけです。煩悩を起こしてっていうのは、自分が苦しんでいるのに、その苦しみをごまかして気づかなくさせてしまうものを煩悩というふうに言うわけです。例えば子供だったら、一人でいると寂しいじゃないですか。お父さんもお母さんもいないんでね。で、寂しいからテレビを見るんです。それは寂しいからテレビを見てるんですね。その寂しさをごまかすために。ところが、いつの間にやらテレビを見ること自体が楽しいことに変わってしまうんです。例えば家にいると寂しいから、誰も構ってくれなくて寂しいからお酒を飲むんです。ところがお酒を飲んでいるうちに愚痴が起きて、いつの間にやらお酒を飲むこと自体が楽しみに変わってしまうんです。本人は、はい、どうしたんですか？
うん、そういうもんかなって。
なるほどね。
これが愚痴なんです。だから、愚痴を起こしてしまうと、本当は寂しいんだから、人と一緒に時間を過ごさないといけないのに、その、なんていうんですかね、お酒を飲むこと自体が楽しみに変わっちゃうんです。だから、そのお酒を飲むという種まきによって楽しみが得られると。だからお酒を飲むことはいいことなんだって思ってしまう。
ね、それは自分だけ思ってね。
自分だけっていうか、その心ではそう思ってないわけですよ。本心ではね。本心ではただ寂しさをごまかしたいだけなんですよ。いや、そうなんですって。
自分は気がついてない、
ね。そう、自分は自覚してないですよ。自覚してないのを愚痴っていうふうに言うんです。ね。愚痴の人は、自分が寂しい気持ちを抱えているのに、寂しいっていう自覚がないんです。例えば仕事にのめり込んでいるのはですよ。そう、お金を稼ぐためだと思ってるんです。でも本当は違う。仕事をのめり込むことによって孤独を紛らわしてるんです、ね、ところが本当は寂しくて、寂しさをごまかすために仕事をしているだけなのに、愚痴を起こすとですね、煩悩を起こすと、その仕事をすること自体がいいことであり、仕事をすること自体が幸せにつながることだと思っちゃうんです。
正当化しちゃうんだね。
そうそうそうそう。
いつまでたっても抜け出せない。
はい、そうなんですよ。
習慣化してしまった
から、ね。そうそうそうそう。
考え方がね。
それもまた苦しくなってくる。
はい。だからその。もう仕事をすること自体がいいことだと思ってるので、仕事をしても仕事をしても楽にならないんですよ。
すればするほど苦しくな
る。ね、苦しいと。その苦しみは今度また煩悩が起きる。愚痴が起きる。ね、仏教から言ったら苦しいのはその考え方自体が間違ってるんですよ。だけど、やっぱりこれ妻や子供が手伝ってくれないから。協力してくれないから苦しいんだ。こういうふうに思ってしまう。これが愚痴なんです。つまり まり私がやっていることは間違いない。なのに幸せがやってこないって思ってる。
人のせいになっちゃうね。
はい。だから仏教を聞く前は苦しいなんて思うことほとんどないはずなんです。苦しいなんて思わない。苦しんでいる自覚がないからなんです。そもそも。
無我夢中でやってるから苦しいと思ってない。
はい。苦しいって感じるためには余裕が必要なんです。自分を振り返る必要があるんです。ね。だから知恵のある知恵の教え、仏法というのは知恵の教えだから、まず仏法を解いていくと苦しくなっていくんです。
苦しいと分かる余裕ができてきたから今苦しい。
そうそうそうそう。
話聞かせてもらって、ああそうだなっていうの。
そう、ああ苦しんでいたんだなっていうことが知らされてくるんです。ああなんか一人でいると寂しいなっていうことが感じられるわけです。だからパークゴルフに行ってる人たちは、自分が寂しいっていう風に感じていることさえも気づかない。パチンコに行っている人はですよ、自分は寂しくて寂しくてしょうがないっていうことさえもわからないんです、ね、もう話し始めたら止まらなくなる人っていうのはですね、一人ぼっちで寂しいっていう自覚がないんです。寂しいから自分の気持ちを分かってもらいたくて、のもうとうとうと喋り続けるわけ。だけど自分がそうやって寂しさに苦しんでいるという自覚がないんです。いや案外幸せだよぐらいに思ってるんです。だから文法を聞いてない人はね、もう年を取るとね、いや私は幸せだったっていうふうに言うんですね。私の人生は幸せだった、いや幸せだったというふうに言うんです。もうこの残りの人生は悠々自適にね、楽しいことをして旅行に行ったりね、パークゴルフをしたりパチンコをやって楽しく過ごすかなんていうふうに言ってるんです。本当はそうじゃないんですよ。本当は何もしないともう苦しくて苦しくてしょうがないのにね、その苦しくて苦しくてしょうがないから旅行に行ったりパチンコをしたりパークゴルフに行ってるだけなんです。映画を見に行ったり何かをしないとね、もうごまかせないからやってるだけなんです。
煩悩にまみれないと。
そう、煩悩にまみれて現実をごまかしていないと苦しくてしょうがないからやっているだけなんです。だけど愚痴の人はそれ自体が良いことなんだと思っちゃうんです。だからパチンコに行ってる人はパチンコするのが何が悪いってぐらいに思ってるんですよ。パチンコしたら楽しいだろうと、俺のお金でパチンコをするんだからどこが悪いっていうふうに思ってるんです。でもどんなにパチンコをしても本当のこの心を満たすものではないから、どれだけやっても上っ面の楽しみしかないわけですよ。だからハマるんです。次の日も行かないといけないわけです。お酒だったらね、今日飲んだから満足でしょってならない。明日も飲みたい、毎日飲みたいんです。
毎日楽しみにしてる、ね、解決してないから。
そう、満足っていうのがない。どこまで行っても満足することがないから、今日終わったら明日もやる、明日飲んだら明後日もやる。そのうちね、もうお酒がないと眠れなくなる、夜通し飲む、ね、それが楽しみだぐらいに思ってる。これ愚痴なんですよ。違うんですよ。楽しいからお酒飲んでるんじゃないんですよ。寂しいからお酒を飲んでるんです。一人ぼっちだと寂しくて寂しくて耐えられないからお酒を飲んでごまかしてるんです。それが仏法を聞いていくと分かっていくんです。だから仏法を聞くと苦しくなるんです。仏法を聞く前は苦しくない。苦しいなんていう自覚なんてない。
何が悪いかね。
ね、苦しいっていう自覚がないから、苦しみを抜きたいという気持ちも起きてこないし、その苦しみを抜くための教えを聞いていこうという気持ちもないわけ。ね、 毎日ね仕事が終わったらねテニスに行くとね、これが私の楽しみなんだと。違うんですよ、寂しいからテニスに行ってるんです、ね、寂しくて寂しくてしょうがないから毎日テニスに行ってるんです。何かでごまかさないとやってられないんです。だけどそれがいいことなんだってなってしまってるのが愚痴なんです。愚痴っていうのは本当はその寂しさや苦しみをごまかすための手段であるものを、それがまるで楽しみなんだと思ってしまうんです、ね、映画に行くのが楽しみなんだ、海外旅行に行くのが楽しみなんだ、パークドルフね、パークゴルフに行くのが楽しみなんだ、お金があったらそういう楽しみをするのが幸せな人の生き方なんだ、ね、あの人はお金があっていいな、いろんなところに旅行ができるからって言ってね、羨ましいなって思うのは愚痴なんですよ、ね、ちっとも羨ましくない。その人は寂しいから旅行に行ってる、寂しいからね、その何か欲でごまかさないといけないんです。毎日毎日寂しくて寂しくてしょうがないんですよ、ね、それが臨終を迎えるとね、その寂しい心とたった一人で向き合わなければならない。これを五章の一大事って言うんです。生きている間は欲でごまかすことができる、ね、好きなことをしていればわからなくさせることができる。でも死んでしまったら楽しいこともできない、ね、欲でごまかすこともできない。たった一人この寂しい心と向き合わなくちゃいけない。
ごまかしようがないんだよね。
はい、だからこの苦しみと苦しみを自覚しないといけないわけですよ。いつか必ずやってくるんです、その苦しみが。人間っていうのはね、みんな寂しい生き物なんです、ね、一人でいたら寂しくて寂しくてしょうがないんです。ね、寂しいから何かをせずに折れないんです。寂しいからみんな遊びに行ったりするんです。寂しいからお酒を飲む、パチンコをする、ゲームをする、ね、ゴルフをやる、仕事にのめり込む。みんなね、一人ぼっちが寂しいからなんです。仏教ではね、独生独死、独孤独来って言われてますよね。私たちは生まれた時からね、一人ぼっち、そして死んでいくまでもですね、その自分の寂しさに気づかないから一人で死んでいくんだ。そして一人で去っていくから、また一人でこの世界にやってくるね。
みんな一人でこの世界やってくるよ。そうじゃない。
それは肉体はですよ。でも、なんていうんですかね、心が、心がいつも一人なんです。つまり、欲を満たすことが幸せだと思ってる人はですよ、その自分が寂しいっていうことに気づいていないんです。本当はこの人生ですね、このどうしようもない寂しさを解決するためにこの世界に生まれてきたんです。私たちは
それを分かってる仏様がいるよっていうことを、
いや、これは仏様はその真実を照らし出す方なんです、うん、そしてこの寂しさっていうのはちゃんと人と向き合って、うん、そのちゃんと分かり合える人を作り出していくんです。これが和合僧なんです。ちゃんと向き合えば、ちゃんと相手はこちらを見てくれるんです。でも相手も愚痴にはまって、 欲にまみれていたら、どんなにこちら側が訴えても相手はお酒を飲むだけで全然こうこちらを見てくれないわけです。だからどんなにねこう相手に向き合おうとしても、相手が欲にまみれていたらその相手はこちらを向いてくれないんです。だから相手に仏法を伝える必要があるんですよ。つまりあなたが欲にまみれているのはそれは寂しいからであってですね、本当はそのお酒が飲みたいからではないんです、ね、仕事に打ち込みたいからでもないんです。お金を稼ぎたいからでもない、パチンコをしたいからでもない、ね、車を乗りたいからでもない、ね、寂しいんです。寂しいからもうその欲を満たさずにはおれないんです。そう、そうなんです。寂しいんです。
いろんな形でそのそういうものに逃げてるだ
け。そうなんですよ。
ごまかして。
はい。
そうやって聞いてもわからないな。
じゃあもう何回も聞かないと、ね。その今聞いてるときはそうだなって思うんですよ。ね、寺はてるて。ね。帰り、釧路に帰っていくことね、みちみち曇って、家に着いたらね、何よ、このまたお酒を飲んでとかね、雨風じゃん。
いつ終わらせ
て。そうじゃない、欲を満たしているから、相手を見ることがないんですよ。欲に逃げているから、相手をね、その、見ないんです。
見てくれませんよね。やっぱりなんかすごくとも寂しくなって悲しくなって昼間でも泣くことありますけど、はい、やっぱ寂しいもんですよね。
そう、寂しいんです、うん、これは仏法を聞いていくと知らされてくることなんです、
うん、泣いてばっかりいます、
ね、それはもともとね苦しんでいるわけですよ。みんなそうですよ。みんな心は孤独なんです、ね、で本当はこの孤独を解決するために生まれてきたんですよ。孤独を解決するために結婚したはずなんです。なのにね、なんて言うんですかね、亭主は元気で留守がいいですかね。家にいると喧嘩ばかり。やっぱり家にいない方がいいと。ね、一人でいた方が楽だと。そう思うようになってしまう。でも本当は違う。本当は分かり合うために結婚するんですよ、ね、ところがお互い結局整理ができてないわけです、心の、ね、つまり、欲を切らないと相手に向き合えないんです。仕事に執着していたらですよ、家族を見ることはできない。お金に執着していたらね、大事なものが見えない。だから仏法では整理をしなさい、整理をしなさいっていうふうに説かれるんです。なぜ整理をするといいのかっていうと、整理をすると欲に流れてきた時間が知らされるから。そうやって欲に流れて何かね残りましたか？整理をしてみるとね、何にも残らない。ね？そうでしょ。いっぱいね布団も買った、でも整理すると何一つ残る
みんな本当
そうそうね、宝石も買っただけどね、整理をしたらね何にも残らない
残らない、
ね、高級な服もバッグも買った、でも整理をしたら何にも残らない。ね、これを買うための人生だったのかって思いません？
整理するものなかったぞ。
今は？
今ガラクタだけ。
そう、当然困ったもんでし
ょ。ガラクタも整理できてない。
昔はなくても今溜まって
きた。一体何のための人生だったのかっていうのはね、年を取ると感じるはずです。うん、それはね、人生そのものが整理されてきたからです。 いよいよ死んでいくということですね。若い時はね、自分が死ぬなんて考えてない。ね、だから歌だってね、何ですかね、会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエスとかね。何て言うんですかね、こう、まあ明るい曲が多いですよ。ところがね、年を取るとね、人生にいろいろ、男もいろいろ、女だっていろいろってね。なんて言うんですかね、なんか暗い曲が。
これは河原の枯れすすみたいな。すすきがいっぱいでさ、遠藤に。これ歌いながら来た。ね、寂しいね。
でも、悟ったような生き方みたいに。
なんか年を取るとね、いやーなんかこう、楽しかった曲はね、何も聴けなくなってね。どうもこう、ね、人生のこう寂しさというかね、あなたがいればってね。ね、振り向かないで歩いて行けるってね、この東京砂漠とかね、何て言うんですかね、暗い曲が多くなる。でもそれが人生なの。それは人生ね、やっぱり死を近づいてくると、一体あなたの人生は何だったんですか、ね、欲に流れてきた人生がこうね、知らされてくる。欲に流れても何にも残らない。
ゼロ。
ゼロ。そう、全部もう捨てていきますから。そう、ね、で何が残ったかと言ったらね、なんて言うんですかね、ゴミばかりが残ってた。私自身もゴミになってしまう。
まもなく。
自分でも持て余すようになるんだよね。
そう。うん、ね。それが知らされてくる。で、一体何だったんだろうとこう考えるわけです。何だったのか。俺の人生一体何だったんだろう、ね。それがいいんですよ。結局ね、その私たちは欲に流れているだけでね、それが幸せだと思ってたんです。新しいものが出るとね、それに飛びついてね、なんかこう海外旅行に行けるようになるとそれに飛びついてね、お金さえあれば幸せが買えると思ってたんだ。だけど、どんなにたくさんのお金を手に入れたとしても、幸せは買えません。どんなにね、新しいものを買ったとしても、ね、どんなに素敵なものを買ったとしても、高価なものを買ったとしても、ブランド品を買ったとしてもね、それに幸せというおまけはついてこないんです。整理すると何にも残らないものばかりなんです。
みんな色褪せるものばっかりだもんね。一時なんかほっと嬉しいような気にはなってもね、
はい、
すぐ色褪せてしまう。
いや本当にそれとのカウントついてくるのは煩悩だけ
ど。そうそうそうです。だから結局仏法を聞くとですね、二者択一になるんです。二者択一っていうのは、このまま死ぬまでその寂しいという現実をごまかして生きていくか、苦しいけど現実と向き合うか、そのどちらかなんです。だから仏法を聞くとね、必ず苦しくなる。だから聞きたくなくなるんです。で、まあ仏法を聞かない聞かないかって言ったら、いやもういい、私はこのブログさえ読んでればいいんですね、なんで来ないのかって、ね、それはね、仏法を聞くと嫌な現実と向き合わなくちゃいけないから。仏法っていうのはね、その真実を説くんですね。だからね、いや仏法でこういうことをやったらいいことですよって言われてね、これをやったらすぐ幸せになれると思ってるんです。そうじゃないんですよ。幸せになるためにはまず自分を知らないといけないんです。仏法ってどういう教えですか。お釈迦様に聞いたらね、仏法は法教だとね。法教っていうのは真実の自分の姿を知らせる鏡のようなもんだと。
ごまかしてるのがありのままに見えるから苦しいんだね。
はい、うん、そう。だから苦しんでいるなら苦しんでいるというように知らせてくれるのが仏教なんです。そしてみんなですね、現実をごまかしてるので必ず苦しくなってくる。だから言うんです。仏法は聞かなくてもいい。仏法は後回しでもいい。 後からでもいつでも聞けるね。それは仏法はいつでもね、いつでも聞けるかもしれない、後からでも聞けるかもしれない。でも死んでいく時にはですよ、その今まで見たくない現実と向き合わないといけなくなるんです。たった一人でですよ、うん、その時に心の準備はできていますかと。ずっとごまかしてきたものとあなたはたった一人で向き合ってね、対処していかなければならないんですよ。仏法はその死んでいく時に知らされるものを今教えてくれるんです。それが苦しみだとしたならば、死んでいく時に苦しみが待ってるってことなんですよ、ね、死んでいく時にね、もう極楽が待ってるならね、もう仏法聞きたくて聞きたくてしょうがないです。仏法は真実を説いてくれるからね。幸せならば幸せの未来が見えるし、苦しみなら苦しみが見えます。
仏法を聞いて心の準備をしてるっていう。
そうそうそうそう。
直接その死に際にバッと来るよりはすごく楽っていう。
そうなんですよ。驚くことが少ない。
驚き方が少ない。
そうそうそう。やっぱりそうだったかで来るんです。
やっぱりそうだ。これがそうだったのかっていうのが分かる。
はい。はい、仏法？
仏法を聞いて、
はい、
実践して、苦しいとなることはこれは善ですか？
苦しいとなることは善なんです。そう。善を実践したから真実が見えてきたんです。真実が見えてきたから自分は苦しんでいるという現実が知らされてきたんです。仏法を聞いたから苦しんでるわけじゃないし、良いことをしたから苦しんでるわけじゃないんです。仏教で教えられたことをやってるから苦しんでるわけじゃなくて、もともと苦しんでたんです。それが仏法を聞いて教えを実践すると見えてくるだけです。
隠してたものが見えてきた。
苦しいから自分は間違ってるのかだじゃなく、それは自分が間違ってるのかなっていうと、こっちの善ですか？
そうそうそうそう。自分は間違って、自分のやってきたことが間違ってるんじゃないかと思っちゃうんです。ね。
苦しいとね。
そうです。今まで苦しくなかったんですから。今まで苦しいという自覚さえもなかったんです。ね。それが仏法を実践していくと苦しくなってくるから、あれ、おかしいな。やっぱりよ、ね、間違ったことをやってるんじゃないかと思っちゃうんです。でもそうじゃないんですよ。仏教っていうのは四正体の教えで、四正体って躯体、重体、滅体、動体の教えだから、まず躯体が知らされるんです。例えばそうですよね。癌にかかりましたと。ね、癌っていうのが恐ろしいのは自覚症状がないからなんですよ。自覚がないうちに進行して、自覚が出たらもう手遅れなんです。だから恐ろしいんですよ。もしね、癌ができた瞬間、いてててててって感じたらね、癌が恐ろしくないんですもん。何も。
ね。大体分からなくて進行していく。
そうそうそうそう。
分からないっていうのが恐ろしい。
そう、分からないっていうのが恐ろしいんです。同じように、その、私たちも苦しんでいながら、苦しんでいるという自覚がないんです。それが、そうそう、それが恐ろしいんです。ちょっと冷えてきてます。
自覚がないっていうのが恐ろしい。
はい。そう。そこが恐ろしいんです。自覚がないっていうところが問題なんです。だから苦しくなってから聞こうって思ってる人がいるんですね。苦しくなってから聞くってことは臨終に聞きたいってことです
よ。間に合わないし。
間に合わない。
それは間に合わない。
苦しすぎて名を聞けない。
はい、そう。
だから仏法を聞くことによって死ぬ時のその恐ろしさがすっごく減るって言ったらあれなんか。
そうですね。臨終の時に味わう苦しみは、これは仏法を実践していけばしていくほど減っていきます。
実践したらね、はい、しなかったら減らないね。
そう。そのね、 だから知らされていくわけですよ。自分が抱えている本質的な苦しみに気づいていくのが仏法という教えなんです。それはどんな苦しみなんですかっていうと、共通して寂しいって心なんです。あとはですね、責められたくないとかですね、縛られているとかね、こう潰されているとかっていろんなのが出てきますけど、でもその一番根幹にあるのは寂しい。これを親鸞聖人は愛欲の後悔っていうふうに言ってるんですね。愛してもらいたい、大事にしてもらいたい、認めてもらいたいという気持ちがですね、大きな海のようにある、どうしようもない。それが仏法を聞いていくと知らされていくわけです。これが真実が知らされていくと知らされていくことなんですね。だからどんどんと楽になっていくわけじゃなくて、仏法を聞くとどんどんと苦しくなっていく。
ごまかしてられなくなる、
はい、
そうか、ごまかしてられなくなるんだ。
だから逃げたくもなるんだね。
そうそうそう、苦しくなってくるからまた煩悩を起こして逃げようとする。
あ、そうか、そうか、なんかそれの繰り返しをやってる。
そうそうそうそう、だってこの苦しみと向き合っていくのが苦白道ですから。この苦しみと向き合って苦しみを取り除いていくのが苦白道を進んでいくってことなんです。だから苦白道を渡り切ったら苦しみは滅してるんですね。ここが五章の一大事が解決された時なんです。
だからその自分がやってきた報いを受けるっていうことは、
はい、
どの辺にある
。報いを受けるっていうことは、この苦白道を一歩一歩進んでいくっていうことなんです。
それが苦白道を一歩一歩進んでるっていうことになる。
そうそうそうそう。だから苦しいなって感じるってことは、苦白道を進んでいるってことなんですよ。逆に言うと苦しみなんて感じないっていうのは、その苦白道から逃げているからなんです。はい、
その今のね、
どうぞどうぞ、なんか同じようなこと
聞いて、いやいやいや、
どうぞどうぞ。
その苦しみ、向き合っていくと苦しい、
はい、
その苦しみはまあ大体こう分かるんですけど、
うん、
それをごまかすために煩悩に走った時にもうやっぱり苦しいですよね。
煩悩に走って苦しいのは、それはそれだけその仏の種がこの魂に刻み込まれてるからです。
すごいこと。
だから普通の人は苦しくない。煩悩に走ったら楽しいです。だけど真実の杭がここ刺さっている、これがいわゆる、増えていくとやがて信心欠如するわけです。だから長門をそれだけ繰り返してきたから、煩悩に走っても楽しくない。それはそれだけこう長門を続けてきて、まあ室の修士っていうふうに言いますけどね、念仏を繰り返してきて、阿弥陀仏の種が、仏の種が私の魂に訓住入っていったからです。だからその欲にこうごまかそうとしても、うーんとこれは楽しくないぞってなって、また苦白道にこう向き合っていこうとするんです。だからこれがどれだけ溜まったかっていうことが、この苦白道を進めるかどうかの一つの目安なんです。だ、調和をしていくと結局何が変わるんですかっていうと、その欲に逃げた時にごまかせなくなるという形で現れてくるんです、うん、
ごまかせなくなるから煩悩に走って、次の日は苦しいなと思う気持ちにこう苛まれて、
はい、
そうすると苦しくてもこっちの苦しみの方がの方に向かおうと、
そうそうそう、向かおうと、うん、でもその苦しいと今度は怒りに変わる場合があるわけですよ。ね、苦しいとね、なんでこんな苦しかなくちゃいけないんだ、仏法が悪いんだとかね、こう怒りに変わったりするとか、
ね、しょっちゅう申し訳ないけど
仏法さえ聞かなければこんなに苦しい思いをしなくて済んだんだ
っていうふうに仏法のせいにして、仏法のせいにして自分を逃げてるっていうか、
そうそうそうそう、だからそのね、仏法を聞いて苦白道に入るとだいたい仏法を聞きたくなくなるんですよ。だから今までこう、なんていうんですかね、ふんふんで楽しく聞いていた人も、ある時こう、苦白道に入った瞬間から、ちょっとしばらくご縁を、やめさせていただきます。こうなるんです。
ああいうことを聞きながら、ぶつぶつぶつぶつ言ってる自分がいる。
だからここが仏縁なんです。つまり逃げて、逃げ切ってしまう人は仏縁が足りないんですよ。仏縁がなかった。だってもう、苦しいから。でもそうやって逃げていてもですよ、死んでいくときには逃げれないんですよ。逃げていればいるほど死んでいくときの苦しみは大きいです。だってその苦しみと向き合いたくないから逃げてるんでしょ。臨終のときには逃げれなくなるんですよ。その臨終の苦しみが今生きているときに知らされるからね。だから欲に逃げていても、いやこうやって欲に逃げている間に死んじゃうんだなって思って思うことができるんですよ、ね、なんか難しいですか元康、うん、
無理やり人事は迎えさせられるしね。
はい、
そうだね、逃げても死の壁だけはね、ただでは来えよ。
それだったらやっぱりこれ生きてるうちに、
そうそうそう、
聞かせてもらって楽な臨時を迎えさせてもらった方が、
だから逃げた時に、欲に逃げた時にそのまま逃げ切れるか逃げ切れないかの違いなんです、うん、ね、仏法を聞いて仏縁が深まってくると、祝禅が厚くなってくると逃げても逃げれなくなるんです、うん、ね、よおつとせーだったっけ、違った、何だったっけ、違ったかな、あれこれだったかな、ん4つじゃなくて、逃げても逃がさぬお慈悲って何番目でしたっけ。ちょっと
あったのかな、投げちゃったかな、でもなんか投げ
がありました、あ、すいませんね、はい、こんな歌を歌うとは思わなかったですか。もう捨ててしまいました、やっぱり、あ、これですね、ここのつとせってね、ここにいながら少女じゅ光明聖主の網の中、逃げても逃がさぬお慈悲とは、本人今まで知らなんだってね。だから欲に逃げても逃げても逃がさぬお慈悲なんです。これを煩悩即菩提って言って、仏法を聞いていくとだんだんできていくんです。ね。だから、苦白道と向き合わないとね、苦白道を進んでいかないと、五章の一大事は解決できない。この苦白道を進むってことは現実と向き合う。でも現実と向き合うと苦しいから、だから欲に逃げる。ね。ごまかそうとすると。それでこうごまかしちゃう人はもうご縁がなかった、ね、でも仏縁のある人は誰かが止めてくれる、ね、言っちゃダメだよと、ね、そんな風にね、こう仏法を聞かないってことはいけないんだって言ってくれて、ああそうなんだと思って、またこう現実と向き合う、向き合うと苦しいからやっぱり逃げる、これをぐるぐるぐるぐる回るんです、ね、ぐるぐるぐるぐる回る、これが弓道なんです。全然まあ苦白道進んでない。ね。向き合う、逃げる、向き合う、逃げる。
何回もこうして。
そう、何回も何回も。これが光明摂取の網の中。 逃げても逃がさぬおじ人ってね言われるわけ。そのうち誰かが止めてくれなくても自分でね、ああもう逃げれんなってなるんです。
そうなる。
これが三条死ですよ。行くも死、帰るも死、とどまるも死、ね、逃げても苦しみ、進むも苦しみ、とどまってるも苦しみなら、どうせ苦しむなら進んで苦しもうと、そう覚悟が決まる。これが私の中に信心が起きた時なんです、ね、この苦白道を進んでいくしかない、師匠体を進んでいくしかないと、こう心が定まった時なんです。はい、そう、いや戦っていくじゃないですか、もう逃げてもダメだと、ね、そんなかっこいいものじゃないです、もう戦っていくぞってね、そんなものじゃなくて、ね、もう逃げてもダメだと、わかりました、やりますよ、やれゃいいんでしょ、やれゃね。
戦うところ
になる。まあそういうね、なんだろう、諦めの境地ですよ。だってそうじゃないですか、私たちは本当の幸せを知らない、そして本当の幸せに向かって種をまいたこともない、だからやりたいなんて思うわけないんです。頑張ろうっていう気持ちが起きてくるはずがない。
諦めの境地でもいいっていうことでもないんです
よ。諦めの境地でやっていくしかないんです。
やっていくしかない。
そうだから、もうめんどくさいな、嫌だな、ね、縛られて苦しいな、そういう気持ちでやっていくんです、最初は。そうやってやっていくと、初めてこう良い種まきですからね。苦白道と向き合うということは、苦白道を進んでね、種をまいていくということはね、良い種まきですから、それを種をまいていくと、初めて幸せが得られてくるんですよ。で、幸せが得られると、その得られた幸せによって、おっ、これは、もしかしてこっちの方向に幸せがあるのかなと、こう思って、頑張る気持ちが出てくる。だから一番最初はですね、本当にこうなかなか向き合うことができない。分かっちゃいるんですよ、やったらいいってことは分かっちゃいるけど、ぐるぐるぐるぐる回ってるっていう状態なんです。ここに時間がかかるんです。師匠体っていうのは言えば簡単ですよね、もうこれだけのことなんですけど、だけど私たちはその師匠体と、うん、師匠体の教えから目をそらしてね、で愚痴なんですよね。欲を満たせば幸せになれると思っている、お金を稼いだら幸せになれると思っている、ね、世の中で認められるようになれば幸せになれると思っている。それが仏教を聞いていくとだんだんと楽しくなくなっていくんです。そんなにお金を手に入れても幸せじゃないな、そんなにいい服を買っても幸せじゃないな、ね、どんなにその新しいものを手に入れたとしてもね、すぐ不満が出てくるな、そうやって満足できないんだなっていうことが知らされて、初めはね、どうしてかなって思うんですよ。なんでこんな風にね、喜べなくなっちゃったのかな、寂しいなって思っていく。
つまらないなと思うと、
はい、
つまらん毎日だなって思ってでもね、それはやっぱりつまらないものなんですよね。
そう、つまらないものなんです。欲を満たすことはつまらないことなんです。ね、五右衛門じゃないけど、またつまらぬ時間を費やしてしまった。ね、またつまらぬ時間、またつまらぬ時間、またつまらぬ時間を。でもそれが愚痴の時は分かんなかったんです。つまらないものがね、とてもね、大きなものに見えた。千人白族にして共に普及のことを争い、どうでもいいことがとても大事に思えたんです。とても大きなものに見えた。だから求めていたんです。ところが、真実が知らされると、それが今までね、こう太陽や月のように輝いていたものが、まるで炭のように光を失いですね、魅力を失っていくわけです。 そして人生の苦しみだけが見えてくるんです。お釈迦様は言いました。人生は苦なり。苦しみなのが真実なんです。それが現実なんです。そしてこの苦しみを解決するために私たちは生まれてきたんです。苦しみを解決するためにね、生きてるんです。そして苦しみを解決するために生きなければならないんです。私たちはこの世界に出るときにね、こんなに苦しいのなら、この苦しみをね、必ず解決して死にたいって思って生まれてきたはずなんですよ。すっかり忘れたんですよ。
ここまで来ちゃったね。
ね、
蝶よ花よって育てられてるうちにすっかり前
やかれ、ね、何のためにね生まれてきたのかなと、ね、仏法にねこんな話があって、ヒマラヤ山の山頂にねカンクドリっていう鳥があるわけで、いるとこう説かれていてね、これはねもうヒマラヤ山の山頂ですからね、昼間とねその夜とのねその寒暖の差が激しい。昼間は暖かいけどね夜は寒いんですよ。でね、こう寒くて震えているからカンクドリっていうふうに言うんです、ね、でそのねカンクドリがね待って待って待って、寒くて寒くて寒くてしょうがないからね、今度昼になったらね暖かい巣を作って、その中でね休めるようにしようって思うんです。ところがね朝を迎えてね、よしよし今度こそ巣を作るぞって思うと、周りのねカンクドリたちがピピピピピピピピピピピって、ね、楽しそうにね遊んでる、ね、何巣なんか作ってんだよ、こんな風に楽しくね昼間になった時に楽しまなかったらいつ楽しむんだって、こういう風に言われるからね、そうだなって思うんですよ。そうそうそう、それでね、もうそのカンクドリたちが遊んでるから、私もね、もういやって、もう巣を作らなくてもいいやって言って、ピッピッピッピッピッって遊ぶわけ。ね、これが青春時代。
そうか。
ピッピッピッピッピッピッピッってね、そして夕方になる。そろそろね、そろそろ夜がやってくる。日が近づいてくる。ね、寒くなってきた。だんだんね、思い出してきた。そういえば、そういえば、ね、そういえばすごい大変なことが待ってたような気がする。ね。
人生の日、
そうそうそうそう、
日暮れ。
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 ね。そうするとね、もういよいよ現実を見たくない。もうやけくそだ、ペペペペペペ最後ほどもっと楽しもうと。最後に一花咲かせようと。ババッとね、ペペペペペペペ。で最後の最後夜を迎えてバカだった。何のために生まれてきたんだ、何のためにね昼間をね迎えたんだ、こんな寒い思いをするなら頑張って用意しとけばよかった。そうやって泣きながら夜を迎えていくと。みんなね、人間に生まれてくるときはね、根性こそはって思うんです。根性こそは欲に流れずに、ね。
どうして忘れちゃうんだろう、そんな
大事な。欲に流れずに、現実と向き合って、苦しみを解決しようって思って、生まれてくるんです。
ポロッと忘れ
ちゃう。ポロッと忘れちゃ
う。ね、どこで
忘れちゃう。あれ、どこで忘れちゃったんでしょうね。ねえ。
自然なんですね。
ね、そうやってみんな、なんていうんですかね、もう今本当にね、欲に欲をかきたてるものがいっぱいありますからね、すぐに忘れてしまう。
相田光雄さんのことがね、日の暮れぬうちにっていう言葉ある
わけです。はい。そうだね。そう。ね。
もうすぐ日が暮れてしま
う。そうそうそうそう。はい、
苦しいけど
苦しいものが分かるって ということがありがたいことだ。
そうですね。
それもわからない。
はい。
はい、いらっしゃい。
はい。そういうことでね、少し休憩したいと思いますね。
休憩。私の尻が良かった。
はい、ありがとう。